ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナンガッチャーミ。タティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシカパダンサマディアミ。
パナティパタウェラマニシカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アリナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。 ドゥサドゥ
サドゥ
はい、じゃあ般若心経いきましょう。マカ般若波羅蜜多心経Thank you. 般若波羅蜜多 主上と皆ともに仏道上善こと人をちょっと入れなきゃいけないんでね、もうまあもう大丈夫と思います。はい。一貫の誰？宇都宮さんあれ。はい。今ね75年前の日本の歴史をね私は今パラレルに生きていて、今日8月9日ねで8月15日終戦記念日、まあ、今はね今から6日後に終戦記念日があるっていうの分かってるわけで、なのでちょっと15日に合わせて終戦記念日モードに今してるとこなんですけどね、はい、まあこれちょっ と,、ここ 2,3 週間のねポッドキャストを聞いてる人のはお分かりだと思いますけども、まあ、75年前の日本の歴史とそれから瞑想してる 個人っていうのは皆さんのことですよ、私のことだし皆さんのことだし、ね、それがもうほとんどパラレルに動いていて、なんていうかな、まあ、もちろんね、この8月っていうのは毎年毎年重たい意味があるんだけど、特に今年はなんかちょっとすごくて、でそれが多分ね、コロナのパンデミックのだと思うんです、パンデミックの影響だと思うんですけども、ね、ちょっと全然普段の年と違うのでね、だから余計に、この75年前の日本が味わった、ね、無条件幸福とか、ね、そういうようなことがよりリアルに、なんか1945年になんかそんなことがあったみたいなんて話じゃないじゃないですか。無条件降伏するの誰ですか。我々じゃないですか。なんで追い詰められて、もうそれしかなくて、他の選択なくて、で他の選択ないのにまだ抵抗する人たちがまだいてね、っていうようなこと、本当にリアルで、なので、今日はね、今日は8月の9日でだんだん迫ってきてるんですけども、まあ、長崎の日、ね、原爆の日で、11時2分ですね、実際にあれが落ちたのはね、もちろん皆さんご存知のように、まあ、その日は本当は長崎じゃなくて小倉だったんですね。小倉に大きな何があるのかな、工場があるのかうん、なんで小倉を目指して B29 かが目指してたんだけど、ちょっと小倉曇っていたんでそのまま晴れてた長崎の方へ来て、ね、11時にってことですね。で、まあ、先ほどねこの目黒不動尊、まあ、今日は目黒不動尊でやってるんですけども、鐘楼へ、6人ぐらい登って、鐘をつかせていただいて、11時2分スタートでね、6回ね、副住職と、お寺の人と私とね、何人かでね、まあ、今日はね長崎出身の人もいるので、ね、その人とかね、つかせていただいて、まあ、ちょっと長崎のことを嫌でも考えざるを得なくなったんで、で今日はね、終戦記念日を前に長崎の鐘が鳴るっていうね、そういうふうにしたいと思います、ね、長崎の鐘ってもちろんね、戦後の歌謡曲の代でね、ですけども、まあ、今日は長崎をの慰霊のための鐘を鳴らして、で、まあ、もう長崎まで来たら、長崎まで来たら、長崎の原発まで来たらってことですよ、8月9日にね、来たらもう、なんていうかな、もう何も残ってないわけですよ、無条件降伏以外にはね。でこのあと8月15日まで一気にいろんなことが起こったんですけども、まあ、今日はもちろん日本の歴史について、ね、語る回ではなくて、まあ、それを一応参考にしながら我々にとっての長崎の意味ですね、もうまあ要するに最後のとどめのじゃないですか、広島が来て長崎が来てね、ご存知のように長崎が落ちた瞬間ですね、11時頃に、まあ、皇居の方でね、御前会議が行われてたんですよね。もうどうしたらいいの、ポツダム宣言ね、ポツダム宣言受諾したらもうどうなるか分かんない、どうしようどうしようってね、まあ、やってたわけですよね。そういう時にガンガン来ちゃってもうなくて、ですね、だから要するに長崎はもう本当に最終的なあれで、でその後最終的に終戦記念日を迎えるんですけども、まあ無条件降伏を迎えるんだけども、じゃあ我々にとって、瞑想する人間にとって長崎って何なのか、つまり最後の最後のとどめなんですよ。とどめを刺されたんですよ、長崎でね。まあこれはもちろん日本が75年前に刺されたんだけども、それは我々も同時にとどめ刺されたんですよ。でそれでいよいよもう無条件降伏から終戦記念日を迎えるんだけども、 じゃあ瞑想者にとってとどめを刺されるって一体どういうことなの。で これがねはっきりしないと、いや私まだとどめ刺されてないしって言ってね、あの能天気にやるわけね。でそうすると何も始まらないわけなんですよ。だから私はあのずっと私が言ってるのは、もう我々とどめ刺されたんだから、もう無条件降伏しましょう。そして無条件降伏の後にね、全く新しい戦後の時代を生きようよっていうね、それをまあ一貫してあの一本案で主張してるんだけども、どうもねとどめ刺されたっていうのはピンとこない。あのピンとこないんでしょうね。ピンとこないから無条件降伏って言われても、もうなんで無条件降伏しなきゃいけないんですか、別に私負けてないしってね、いうそういうノリになってしまうわけね。なので、この辺りねもう一回、まあ、要するに長崎、要するに最後のとどめなんですよ。広島が来てと長崎が来て、ね、このとどめっていうのはどういうことなのか、ね、ここをはっきりさせなきゃいけなくて、でこれはもう一貫して一方案の活動始めて以来ね、一貫して問題にしてきている点 でこれが単に一人の瞑想者として21世紀を生きる人間にそういうことが起こりましたっていう話では全然なくて、ではなくてね、あの仏教の歴史の一番、大事なところですね、まあ、仏教の歴史はもちろんお釈迦様が、ね、悟られたというのはもちろん一番重要ですけども、その後でね、それから何百年後か500年かね、そこら後に、大乗仏教という、ね、ものが起こってきた。でこれが恐ろしく大転換だったわけですよね。でその大転換、っていうことは何ていうかな、あのそれまではね、あのお坊さん中心だったんだけども、それから一般の人もあれ知るようになりました、そんなのんきな話であるわけがないじゃないですかね。なんかそうではなくて、ある意味まあそこで完全に行き詰まったわけですね。でその後に大転換が起こった。じゃどういう行き詰まりがあって、どういうふうに転換したのかね。でこれは日本にとって一本当に大事で、なぜかというと日本の仏教っていうのは全部大乗仏教が来てるわけなんですよ、ね、でだから日本の我々の、に伝えられてきた大乗仏教っていうものの本質を理解するためには、この今から2000年前ぐらいのねインドで起こったこの大転換を理解しないと本質分かんなくて、そしてそれが、皆さんの一人一人の、大転換そのものなのね。これすごくないですか。なぜすごいかというと、20世紀以前のね日本ではここら辺分かんなかったんですよ。なぜか分かります？20世紀の日本にはいわゆる日本の大乗仏教しかなかったからなのね。で21世紀に入ってっていうか、まあ、20世紀の終わりからもうわーって結構来てたんだけども、まあ一番それが誰の目にも分かる形で見えてきたのが21世紀に入ってからですけども、21世紀に入ってから、日本仏教には今までなかったものが非常にたくさん大量に入ってきて、でそれが、大乗仏教が起こる以前のものなんですよね。いいですか。ってことはどういうことかっていうと、これが入ってきて、それを学者さんがじゃないですよ、皆さんがですよ、瞑想している皆さんが、それを実際に体験して、それで行き詰まって、で行き詰まってもう一回転換するっていうことを個人個人が経験したってことは、これどういうことですか。皆さんが日本の 日本仏教で今まで分かんなかった、ね、仏教の歴史の大転換を個人的に体験するって話なんですよ。これすごくないですか。いや私すごいすごいって言ってるんだけど全然すごいってみんな思ってくれなくて全然思ってくれなかったんだけど、さすがにここまでしつこく言うと少しは通じてきたかなとね感じなんですけども、はい、だから、ね、戦前の日本と戦後の日本がらっと変わるわけですよ。でもそんなじゃあ変えましょうねなんてこのには変えられなくて、やっぱりここで節目があって、それはもちろん1945年昭和20年の8月15日の、ね、終戦記念日で、ね、玉音放送があってからですね、でそこに至るまでここで来てうーくーってなってそこで大転換が起こった1945年に。そしてそれと全く同じことが2回起こってるわけね。仏教の歴史の中で、まあ、紀元前後のあの辺りですね。でそしてその後に大乗仏教ができてきた。そして21世紀の日本の瞑想者修行者誰、あなたのことですよ。あなたのことなの、わかる、ね、このポッドキャストを聞いてる人、オンラインの人、みんなあなたのことなの、ね、あなたの中でこの大転換が起こらざる、もうすでに起こった人もいるし、起こりつつある人もいるし、起こらざるを得ない人もいる。ていうか起こらざるを得ないのはこれ全員なんだけども全員なんだけどもっていうことなんですよね。ここが分かんないと、やっぱり21世紀に日本で起こったことの意味が蹴りつかないわけね。蹴りつかないんですよ。でそれで、今日はねこの大転換の前に、大転換の終戦記念日で起こるんだけれども、その前にやっぱり広島と長崎2発食らうわけですよね。でこの2発食らってもうこれに抵抗できるわけないんですよ。愚の根も出ないほどやられるわけですよね。だから無条件降伏につながるんだけども、じゃあこれは瞑想者にとって広島と長崎で一体何なの、瞑想者にとって何が愚の根も出ないことの出来事なのっていうあたりじゃないですかね。愚の根も出ないほどならなかったら別に無条件降伏なんていう発想起こらないじゃないですかねねえ、ここら辺がねちょっと、これは本当に個人差があって、私が今話していることポカーンの人もいるだろうし、ね、この人一体何話してんのって思う人もいるだろうし、はいはいそうそうそうなんですっていう人もいるだろうし、ね、ここをねちょっと今日もここ数週間をほぼ連続して同じテーマなんだけども、ちょっとねお話ししていきたいなと思います。っていうのは、この広島長崎愚の根も出ないほどやられる、これは瞑想者にとってどういうことなの。瞑想者が愚の根も出ないほどまあやられるわけなんですよね。もう絶望的にやられるわけね。でいや これは一体どういうことなのかね。ここねちょっと今日も、お話ししていきたいと思います。まあここね数週間ずっとほぼ同じテーマで話してるんですけども、なんていうかないよいよリアルな長崎の日で、今日が長崎の日でいよいよリアルな終戦記念日も近づいてきてるのでね、ちょっとまた、突っ込んでお話ししたいと思います。ですかね、あさってですね8月の11日、火曜日から、奥多摩の御岳山でねまたお盆セッションやります。今から、ね、2週間前に終わったばっかりなんですけども海の日セッションね、 まあ、今年はちょっとオリンピックの開会のあれがあるんで、ね、あの海の日、ね、連休4日間あったんですよね。であれを利用してやったんで、ちょっと海の日差しが例年よりか遅くなってるので、ちょっと海の日とお盆があのちょっと近すぎてるんですけど、まあ、2週間しかなかったんですけども、あの、もしね、よかったらどうぞあの参加してください。まだギリギリまで受け付けますのでね、あの、まあ、この、今日、まあ、この部屋にいらっしゃる方でも、オンラインの方でも、あるいはもうポッドキャストをね、ポッドキャスト今日の夕方にあげますから、ね、それを聞いた人でも、できたら今夜中、なるべくなら明日の午前中にまでに、ね、申し込んでください、ね、ですね。はい、そこで、実際に、11日から16日まで、ね、やりますので、15日の終戦記念日には確実に、我々は三宅さんにいますので、ね、その時に、ね、みんなで、本当に特別な終戦記念日を今年は迎えようかなと思っています、はい、大体は流れ分かったかな。ね、このね、まあ、流れから言うと、さっきも言ったように21世紀になって、がらりと変わった。でそれの出版の部分でね、分野で、それに一番貢献した人が、三河出版の、島影徹さんという人 で本当に残念ながら、まあ、本当に我々の海の日差しの直前ですよね、7月の何日でしょうかね、20日21日ぐらいかね、に7月の下旬にね、急に心臓の何かで、会議中に亡くなられて、まあ、私とほぼ同じ年ぐらいの人ですけども、まだ全然バリバリでね、いろんな企画がやって、なってる人でね、まあ、あの人の力によって、仏教書のコーナーの風景がガラリと変わった、ね、そういう人なんですよ、ね、でそれで、まあ、これ先週も言いましたけども、なぜ、そんなに、変えることができたかっていうところでね、もうこれも説明しました。なんていうかな、まあ、日本の仏教っていうのはやっぱりもう世界の東極東にあって、でインドから直ではなくてね、まあ、いろいろあって、でそれで非常に日本の特殊な文化とか何かにある意味飲み込まれちゃってるので、なんかよく、仏教の標準と何か違っちゃうってこといくらでもあるのね。で例えば、じゃあお寺とかね、僧侶っていうのはどういうふうにできてどういう場所なのかって言った場合に、まあ、そういう僧侶の中でね、一番有名なのが祇園僧侶っていうのがありますね。祇園僧侶、私らは2年前2018年の11月に仏籍巡礼を、それこそまさに三河さんのアレンジで行かせていただいたんだけども、その時仏籍巡礼8つ、ね、主にあるんですよ。生まれた場所、悟られた場所、説法を最初にされた場所から亡くなった場所の4つプラスあと4つでね、8つなんですけども、8つっていうのは結構離れているのね。だから8つを全部回ろうとすると結構時間かかるんで、 どうしてもいくつか省略しなきゃいけなくて、私もちょっと省略して6つにしたんですよ。でもう一つは去年行ったんですよね、参加しやってるとこね。でそうするとあともう一つ残ってるのね、それが祇園精舎なんですよね。実は私はね、参加しやっていうのは前も何回も行ったことあるんだけど、この祇園精舎だけは私実は一回も行ったことないんですよ。あの武蔵神社は私もあの前も行ったことあるから、おととしが初めてじゃなかったんですけどね。なんでちょっと祇園精舎だけは、ね、どうしても心残りでだから、次は絶対祇園精舎外さない、コースを作りますけどね。でまたあの時間が木ができたらやりたいなと思ってますけどね。まあ佐賀さんがちょっとどうなっちゃうか分かんないんで、まあでもあの旅行会社の方はねちゃんと分かってますので、旅行会社と一本案とのだけでやりたいなと思ってますけどね。まあその時に祇園精舎は絶対入れるつもりなんですけども、で祇園精舎っていうのはね、別の名前がね、牛ぎっこ精舎とか、言って、ちょっとごめんなさい、ちょっとあんまり正確じゃないわ。あの、ね、どういうことかというとね、スダーナっていう人が、まあもちろんお金持ちですねがいて、でその人は孤独な人に食事を与える長者っていう人なんですよね。すごいですよ。孤独っていうのはあの単に寂しいっていう人じゃないですよ。まあ要するに寄り添うものがない、ね、まあ、人たちですね。まあ、いろんな理由があるじゃないですか、ね。まあ、普通だったらみんな大家族で住んでいて、大家族だったら、ね、どんな人でも、ね、食事ありつけるけども、そこから外れちゃった、孤独、多分だから2500年前の孤独っていうのはほぼ生活できないでしょうね、本当にね。でそういう人たちに、食事を与えるような長者っていう人がいて、あのでその人が、非常にお釈迦様のサンガに対して、尊敬を感じてて、でそれで、その、与えた、財産を与えて精舎を作ったわけですね。でそしたらそこは完全に公オープンな場所で、この場所は誰が所有者でもなくて、だけども全員が所有者でっていうね、そういう場所なんですよ。で普通はこれは俺の所有者だぞってね、俺が所有者だぞって、ね、みんな入るなよってね、感じになりますけども、精舎っていうのはそういう場所ではない。だけども必ずそこには、そういう、スポンサー的な人がいる、ね、でだからそういう人を回帰っていうわけですね、開く元ですね。でこれでだからお寺には2つ、お坊さんとそれからスポンサーといて、お坊さんの方を日本では開山って言って、山を開く、なぜかっていえば日本の場合、まあどこでもそうですけど、まあ、あの修行道場っていうのは大体山の中にありますから、あの山の中のなんとかね、何とか寺、何々山何とか寺ってね必ず言うわけですね。で、日本になっても同じで、まあ、特にねあの鎌倉のお寺っていうのは非常にそれがはっきりしてて、北条時よりか時宗かなんかそこでいつもごしゃごしゃなんだけども、あのが蘭渓道流っていう、この人は中国のからいらしたお坊さんですけども、に寄付をして建長寺というのができたんですね。だから建長寺の会期は北条時どっちかよりか時宗かどっちかですねで、が建長年間に、建長というのはあの平和とか、昭和とか、平成とか令和とかああいう年号ですから、ね、それが建長何年だったんで建長寺っていうわけですね。でその後の北条時宗か、ね、が、無学僧源っていう人に、寄付して、それが円覚寺さんになったね。だから必ず、会期っていうのがまあ執権っていうね、まあ実際の権力を握ってる人ですね、まあ 総理大臣って言ったらあれかもしれないけども、そういう人だから国の威信にをかけて、あるいは国を守ってもらうために、そういうお寺を作って、でそれが、インドでも日本でも同じなんですよ。ですか？でところがね、浄土真宗はちょっと違っていて、浄土真宗さんっていうのは、まあ、昨日もちょうど浄土真宗の住職と話したんだけども、そういうスポンサー的な人っていうのは浄土真宗の場合いないんですよ。いなくて、じゃあなぜかというと、みんなが少しずつお金出すんですよ、あそこは、ね、でそれでみんなが少しずつお金出して、そういう公っていうものを作って、でそれをもとに、お寺を作って、だからまあそこでは、まあ、ある中心のお坊さんがいて、だけどもこのお寺の開山は一体誰なのって言ったら、いきなり親鸞さんになるんですよ。すごくないですか。いきなり親鸞さんがいて、あと信州のお坊さんがいて、でこの二人でお寺ができるわけね。だからスポンサー的な誰かという人はいなくて、スポンサーはもう集団でなるみたいですね。で浄土真宗の場合は皆さん多分檀家さんいると思うけども、お墓ないですよね。遺骨どうするんですか。本山ですよね。本願寺さんですね。本願寺さんのその納骨堂に納める、それが基本ですよね。だから先祖代々のお墓っていうのは持たない。まあ、だからそういうことって何て言うかな、その浄土真宗の中に入っちゃうとそれが当たり前で、だけど浄土真宗から一歩出たらもう全然違う世界が開かれていて、ね、で日本から一歩出たらまた全然違う世界が広がっていてね、っていうその中で大体どれがグローバルなものとしてあるのか、でどれが、非常にローカルなことなのか、その区別がつかないとちょっと判断ミスしますよね。わかります、ね、でね、今我々が圧倒的に有利なのは、21世紀を生きる我々が、2020年を生きる我々が有利なのは、もうあらゆる情報が入ってきてるんですよ。直の情報がね、我々はダララマ法王の肉声が聞けるんですよ。肉声聞けるとこ会えるんですよ。握手できるんですよ。私も何回したか、3回ぐらい握手してるんですけどね。そんなこと普通ありえないじゃないですか。ね、でリンポチェだったらもういくらでも、もう普通に一緒に食事したりとかね、2週間一緒に私は過ごしたことありますけども、とかいくらでも。ね、昔だったら考えられなかったようなアクセスができる。でアクセスができて直の情報がガンガン入ってくるわけね。ですか。でそれで初めて何がグローバルで何がローカルなのかが分かったきた上で、何が本当に本質なのかが見えてくるってことですね。でそれでね、でこの今日はちょっと長崎の話なんですけども、つまり長崎っていうのはとどめの一発、最後のとどめなんですよね。広島でまあほぼとどめさされて、ね、長崎でだから広島でやったらすぐポツダム宣言受諾するだろうと思ってたけども、しないからまたさらにってことですよね。であとはもう直接本土上陸で、もう相模湾沖と、ね、九十九里沖にものすごい連合軍のね船が たくさん、船じゃないですよね、単なる船じゃなくね、軍艦がいっぱいあって、でもうすぐに何万っていう連合軍の、ね、兵士が上陸できる準備ができていた、ね、でもし 拒否したら我々は一揆だぞってね。日本ではそういうことされたことないですからね。まあされたのも本当に沖縄だけですけども、でこあのまあもうそしたらもう全部がぐちゃぐちゃになってたわけですね。あの当然東京の、ね、真ん中も全部やられちゃうだろうし、だからもう無条件降伏する以外にはなかった、ね、ですか。で、じゃあ皆さんにとってじゃあ瞑想となんで無条件降伏って結びつくんですかと、まあ普通思いますよね。なぜ？だって瞑想っていうのは瞑想メソッドを使うことによって、こういうね結果を得るんだから、別に無条件降伏する必要ないんじゃないのってですよね。だからでどういうことかというと、瞑想と無条件降伏をくっつける伝統と、瞑想と無条件降伏が一切関係ない伝統が当然あるわけなんですよ。わかりますね。だから瞑想と無条件降伏一切関係ない伝統に従って、今修行している人たちにとっては無条件降伏と言われても、それ一体何ですかってなるわけね。だけど瞑想と無条件降伏が結びついている伝統の人にとっては無条件降伏っていうのはもうすぐにガンガン分かるわけ。日本どっちですかね。どっち？日本は当然こっちなんですよ。日本の全ての宗派っていうのは無条件降伏が基本です。基本なの基本なんだけども、ところが日本でもあんまりこう言わないんですよ。あんまり聞かないでしょ。あの座禅宗のお寺行って無条件降伏が大事だよって言われたことあります？まあそれを言うのはあの私の師匠である内山古城老師ぐらいかと思いますよ。あんまり聞かないですよそんなことはね。あのね、だから整理すると、無条件降伏とは一切関係がない瞑想メソッドがあって、瞑想メソッドがあって、投げつけてやろうかな本当にえ起きた起きた、ね、はいはい、それと瞑想、無条件降伏を基本とする瞑想メソッドが、瞑想がある。でこの大きく分けるとこの2つなわけね。ってことはどういうことですかね。当然こっちが大乗仏教なんですよ。つまり無条件降伏なんかしなくてもいいよねっていう、伝統があるんだけども、こっちは無条件降伏しなきゃダメでね。ってことはどういうことですかね。歴史的なある一時において無条件降伏に追い込まれた人たちがいて、でそしてそこから始まった大きな流れっていうのがある、ね、そうすると皆さん不思議に思うじゃないですか。なぜある人たちは無条件降伏して、ある人たちは無条件降伏しなかったのかって思うでしょ。ね、だって1945年の8月14日ぐらいの日本でそんな、あ、私は無条件降伏します、あ、私はしませんなんていうことは許されなかったわけですよ。まあでも実はいたんだけども、いたっていうか、あの陸軍のど真ん中にいてね、絶対あの無条件降伏したくないって言ってね、もう本土決戦だって言ってね、 絶対にあのポザム宣言にあの調印しないでくれって言ってね、あのでもう玉音放送されちゃったから、ね、その放送のテープをね破壊して絶対に放送させないんだとかねいう、ことを、まあ、8月14日から15日にかけて24時間かけてやったから、まあ、それを日本の一番長い日っていうね、言われて、でそれが、まあ、あの映画2回になってますけどね、アマゾンプライムで見れますからね、ぜひぜひ見てください。あの先週 の, あの、ホームページの、記事のとこにあのアマプラのリンク貼ってありますからね、そこから見てください、まあ、できたら古い方がいいです。1967年版ですね。でなんだけども無条件国しないぞっていうのは結局許されなくて、ね、反乱軍は抑えられて、それで玉音放送が流れて全員が無条件国をしたわけです。日本の場合はですか。いや私はしたくないんですが、それは許されないんですよ、ね、だから全員が無条件国になったわけで、ところが瞑想の場合に無条件降伏 したくないって言うんじゃないんですね、無条件降伏する必要ないじゃんっていうね、無条件降伏する必要ないじゃんっていうのと、無条件降伏せざるを得ないでしょうっていう二つがあって、じゃあなんでこっちの人だけ必要があってこっちの方が必要なかったのかと思うじゃないですか普通ね。なぜでしょうかね。簡単で、これは簡単で、うん、こっちの人は無条件降伏しなきゃいけないっていうことを理解できなかったってだけなんですよ。じゃあ客観的にはどうかっていうと、無条件降伏せざるを得ないんですよ。これ面白いでしょ。客観的には無条件降伏せざるを得ないんだけども、その事実を理解することができなくて、だから無条件降伏はしないっていうね。さあこうなってくると、我々は本当に無条件降伏しなきゃいけないのかどうかをが問題ですよね。でこの、だからここのところで私らからすると、客観的には全員が無条件降伏せざるを得ないのに、でそれをきちんと理解した人は素直に無条件降伏する、だけどそれを理解できなかった人は無条件降伏しない、なぜする必要がないと思ってるかなんですよ。結局そういうことなの。でそしたら何をしたらいいの。チェックすればいいでしょ。本当に我々は無条件降伏しなきゃいけないのかどうかですよね。チェックする。じゃあ無条件降伏って一体何について言ってんの。簡単簡単。私はで、あなたはってことですよ。あなたはあなたの心を変えることができるのかって話で、変えられますっていう人はもうどうぞやってくださいってなるわけね。変えられませんっていう人が、まあ、それが無条件降伏ってことなんですよね。簡単でしょ。だから私は私の心を変えることができるんだと思うんだったらば、そしたらあなたは無条件降伏する必要ないです。どうぞ続けてください、お続けくださいね。だけど私は私の心を変えることはできないんだ、どこをどうあがいてもできないんだっていうことが分かった人が白旗あげるわけね。無条件降伏 なわけどうですかね。これはもう完全に分かれますね。客観的にどうかは、まあ実を言うと客観的には絶対もう無条件降伏しかないんだけども、でもその事実を無視することって、まあ、結構できるじゃないですか、ね、 1945年8月14日の日本だとちょっとそれは無理ですよ、かなりね。もう広島焼け野原、長崎焼け野原ね、それでもう九十九里と相模湾の沖合にもうドバーッと煉獄が待っているね。もうあともう一気に上陸されちゃうね。もう空なんてもう完全にあの B29 やなんかもう来放題来てるね。もうバンバンあのそれを食い止めることすらも何もできないね。でもう食糧危機もね、あのその昭和20年というのはあの不作だった、まあそれはそうですよ、戦争中に農業なんかそんなできるわけないでしょうね。だからもう本当にあの昭和20年このまま見たらもう戦争に弾に当たらなくても、もうそれこそミャンマーとかじゃなくて日本の国内で餓死が出ちゃうっていうね、いう話ですね。だから1945年の8月14日の日本で、どんなに目をつぶったってもうガンガン攻めあれするから、もう無条件降伏しなきゃいけない状況を無視することはできないわけね。ね、だけどもこの瞑想に関しては今言った私が私の心を変えることはできるという主張を曲げない人は当然いますよね。なぜ、私は私の心を変えることができると思い込んでいるからですね。それ客観的にどうかなんか関係ないぞ。私はできると思いますって言ってそれ終わりじゃないですかね。まあ、でも大抵はできると思いますって言ったらできなかったらしょうがないんだけども、まあでもそれいくらでも逃げ道があって、今はできないんだけども、今はできないんだけども将来できるようになるからっていう、まあそういう逃げ道とかね、いろいろあるからね。あのだからここら辺ね、ここら辺が広島長崎の意味なんですよ、瞑想者にとってね。でここは、まあ、ここが今ねちょっと一方案でガンガンあの話し合ってるところ でみんなのいろんな経験、あの経験話がガンガン出ていて、めちゃくちゃ今面白い状況になってるんだけども、あの、なんていうかな、そのだいたいのまあ、こんな瞑想にね興味を持つような人たちっていうのは、まあある世間の、ある一定のレベルはもう卒業しちゃってるわけですよ。一定のレベルってどんなことですかね。私の幸せっていうのは、ある何かを手に入ったら幸せになれる、手に入らなかったら幸せになれない、非常に単純な話 でその何かっていうのもいろいろありますよね。ね、もちろん年収いくらだとかね、もちろん地位だとか名誉だとかね、スポーツを何、ね、なんか優勝するとかね、あとはもちろんなんか非常に素敵なね相手見つけて結婚するとかね、いい家を建てるとかね、もういや、ね、山ほどあるってね。でそういうことができたら幸せになれる、できなかったらしてはなれない。じゃあそしたら、じゃあこれを掴むために一体何をしたらいいのっていう発想になって、でそこでまあいろんなねあのビジネスコンサルタントか何かわっていう、そういう世界じゃないですかね。の結構あの健康なんてことにしたらね、もうあらゆる、こういうことしたら健康になるよって山ほどあるわけですよね。ね、でまあこういうエクササイズをしたら、ね、お腹が引き締まるよってね、あって、でもあれも本当に大変だと私は思ってるんだけど、今皆さん多分知ってると思うけど、まあ、YouTube にもあらゆるエクササイズが上がってて、ね、あの筋トレから、ね、ある非常に 人気のある若い女性のトレーナーがねやってて、でまあ彼女が自分でもちろんエクササイズするわけね。でそれでこれはねお腹引っ込めるのに効くよ、これはお尻に効くよとかね、やってやってやってやってやってとてつもない数を上げて、これ全部できるのって話じゃないですかね。そんなね、してでこれゴールは何なのってね、ウエストが一体何センチ縛ればいいのとかね、一体ここがどのくらい筋肉がつけばいいのってね思いますけども、まああれほぼエンドレスですよね。いくらやったってまだあの改善の余地はあるから、いくらでもエクササイズしなきゃいけなくなって、あれは本当は大変だなとね思いますけども、であとまあビジネスのねいろんなことで、こうやったら手に入るよっていうことではどうも違うよねっていうとこまでは、瞑想に興味ある人はまあ一応もうみんな一応来てるわけですよ。でしょ？ですよね。じゃなくて今日こんなとこいないはずだし、私のオンラインなんか聞いてるはずないしね、なのでですかね。でそれで、まあ少なくとも瞑想やろうとする人間はもうちょっと先へ進んでいて、じゃあ人間の幸せ不幸せどうやって決まるの？それはね、今までだったら何かを手に入ったら幸せになる、手に入らなかったら幸せになれない、だからどうやって手に入るかをがだけが勝負だったじゃないですか、ね、でも今はちょっと違うんですよ、ね、今ね皆さんのそういう何かいいものを欲しい、それも強烈に欲しいと思う気持ち、それから何か嫌なものは嫌いだと思う気持ち、その反応が苦しみを生んでるんだよってなるわけ。これ新鮮ですよね。新鮮だと思います。今までそういう世間の考え方しか聞かなかったら、だって学校の先生って何教えてました？勉強教えたかもしれないけども、たった一つのことしか教えてないんですよ彼らは、って言ったら怒るかな。すいません、オンラインにも今先生たち聞いてくれてるんですけども、要するにね、たくさん勉強していい成績取って、いい成績取ればほら、ね、こういういいことがあるよ、ね、だからあなたの幸せはここにあって、でそこにどうやって、到達するかというと、まあいい成績を上げて、ね、だから勉強していい成績を上げることで幸せになれるよっていう話をずっと学校の中で、そして会社の中で、家庭の中でずっと言われてきた人にとって、あなたはそのいいものを何か欲しがろうとそういうする気持ち、何か嫌なものを嫌いだと思う気持ち、それが苦しみを生んでるんだよって、これ真反対じゃないですか今までと、ねえ、これものすごい新鮮だと思いますよ。だって学校の先生が言ってることと反対なんだから、会社の女子が言われてることと全く反対なんだからね。だからものすごい新鮮だよでしょうね。いや私ちょっとすれからしなんで、この世界50年いる人間なんで、ちょっとすれからしすぎちゃってあんまりそれ新鮮に聞こえないんだけど、まあ多分学校の皆さんが優等生で学校の先生のことを聞いて、ね、会社の女子のことを聞いて、ね、あるいはテレビの、ね、なんかの人たちが言うことだけを聞いて生きてきたならば、学校の上司と、学校の先生とも会社の上司とも全く違うことを、それ言うから非常に新鮮に感じると思います。ですよね。そっか、何かをいいものを欲しがること、渇望することってね、何かを嫌うこと、嫌悪すること、 それが苦しみを生んでるんだ。新鮮ですよね、この考え方ね。渇望と嫌悪、これが鍵だったってね、わかるじゃないですか。何や、わかります？そうか、これとうとう私は人生の秘密を見つけたぞってね。そうなったら、じゃあどうやったら幸せになれるんですか？渇望と嫌悪を持たなければいいってね。今まで逆ですよね。もっと上位を目指せってね、もっと偏差値の高い大学を目指せって散々言われてきたじゃないですか。もっと売り上げ、お前今月の売り上げ少ないぞってね、もっと上げろって言われてきたじゃないですかね。お前の営業成績ダメだぞってね、もっと営業成績上げろって言われてきたじゃないですかね。あなたの給料低い、もっと給料もらえなさいって言われてきたじゃないですかね。だからそういうふうに学校の先生や上司や、まあ、パートナーか知らないけども親かね、から言われてきたことと真反対なんですよ。あ、そうか、自分はなんであんなに学校で会社で家庭で苦しんでいたのがついに分かった。間違ったことを強制されてきたからなんだね。だからあれ間違ってたから、だから我々、私は苦しかったんだ。だから、これをもう渇望と嫌悪を乗り越える、そこに本当の幸せの道があるんだ。これ結構新鮮じゃないですか、ね、だって今全く真反対ですよ、今まで言われてきたこととね。ね、さてさてさてまあこれ今私が言ったこと、これは日本仏教の中であんまり言われてこなかったことなんですよ。だから皆さんが曹洞宗の住職さんから、浄土真宗の、和尚さんからこういう話聞かないはずと思います。じゃあ誰が聞くんですか。はい、21世紀に入って日本にやってきた仏教の人、先生たちですね。でしょ。だから21世紀に日本にやってきた仏教っていうのは非常に分かりやすいわけ、分かりやすい、ものすごい新鮮なわけ。だって学校の先生や会社の上司やパートナーや親が言ってることの真反対言ってるから。だからね、学校の先生や会社の上司やなんかのために散々苦しんできた人にとってはこんな嬉しい話ないわけなんですよ。ね。じゃあそしたら幸せはどこにあるの？ね、今までだったら年収いくらになれば幸せになれると思ってたじゃないですかね。ねえ、ね、婚活して猫やれば幸せになれると思ってたわけね。ねえ、スポーツの世界でね、大きな大会で優勝すれば幸せになれると思っていた。だからあれだけ頑張ってきたわけね。ところが今は逆なわけ。そういう渇望とか嫌悪が苦しみを生んでるんだから、渇望とか嫌悪を持たなければいいよね。渇望とか嫌悪は汚れだよね。だからで、これを掃除すればいいよね、洗濯すればいいよね。はい、これも21世紀に入って皆さんが親しんだものってもう結局これに尽きるでしょ。結局そういうことでしょ。心を掃除します、心を洗濯します。渇望と嫌悪は反応だから反応しないようにします。そういうことを考えないようにします。こうですよね、じゃないですか。 だから意味間違い目ってこう、ね、全部入っちゃうんですよ。ごめんなさい全部入っちゃうわけで、いい？だからそれをが21世紀に圧倒的に人気を得た、ムーブメントの核心部分です ね。でそれが、世間の動きとは真反対だから、世間で散々苦しんできた人にとってこのぐらい嬉しい話、説得力のある話はなかったわけなんですよ。ですよね。いい？で、どうなるの？今ここを掃除してるわけですよ、ね、洗濯してるわけですよ、練習してるわけですよ、ね、そしたら普通練習っていうのはすればするほどだんだん上手くなるものじゃないですか、ね、英会話学校に行って最初は全然先生の言うこと分からなかった。 でも毎日毎日通うことになってようやく先生が言うこと分かるようになってきた。それからいろんなものに挑戦してようやく映画が理解できるようになってきた、ね、トム・クルーズが言ってることが直に分かる、これ新鮮ですよね本当に、ね、今まで字幕を先生読んでたのがね、トム・クルーズのジョークまで全部分かるようになって、これすごいじゃないですかね、ものすごく嬉しいですよ、ね、だから勉強すればするほどそういうふうにできてくる、ね、じゃあこの心を選択する練習、心を掃除する練習、反応しない練習、考えない練習、どうなんですかね。でやればやるほど効果が上がったのかどうか、ね、ですか。効果が上がった、だから私はこれを続けるんだっていう人は続けてくださいとしか言いようがなくてその人たちのって無条件降伏って一切関係ないです、関係ないの、どうぞ続けくださいってなるわけ。いいですか。でこれ、いやその人たちまで捕まえてお前無条件降伏しろよなんて私は言わないです。そんなこと言うわけないじゃないですかねそんな言うわけないですよ。だからまあどうぞ続けくださいとしか言いようがないわけ。いいですか。でそうなんだけども、いや私の周りにはそういう人は、まあ、ほぼ来なくて、で私の周りにどういう人が来るかというと、そういうことを散々やったんだけどもできなかったという人がみんな来るわけね、私の一方案とかに、ね、じゃあそれはその人が能力がなかったから、努力しなかったから、不真面目だったから、時間だなかったから、なんかどうもそういう話ではない、どうもそういう話ではないと、その人たち自身も気づいている。何かがこれおかしいんだよ、何かこれおかしいんだよ、何かどっか根本的にどっかおかしいんだよ、でも分かんないんだよ、これなんか全部筋通ってるし正しいように見えるし、仏教の経典を表面的に読むとなんかそういうこと言ってるように見えるしね、整えられし自己こそがよるべですとかね、なんかダマパダで言うじゃないですかねじゃあ整えられし自己って一体何なのって話になりますよねあそうか、反応しないように練習した果てに得られるものが整えられし自己なのかとかね、まあ思っちゃうし、まあ実際そうやって説教する人たち山ほどいるからね。だけどもこれをやってください、本気でやってください、命かけてやってください、本当にでそ、もう私がそんなこと言わなくても勝手に命かけてやっちゃう人たちがいるんですよ本当に。まあだからもう、まあそういう私が何か手に入れなかった幸せとかじゃな、不幸せとかじゃなくて、こういう私の心そのものがもう苦しみを作っているそのものなんだというところまでもう分かって、でもこれをどうすることもできなくて、でも今あるメソッドが手に入って、でこのメソッドさえやれば ついにこの苦しみ製造機だった私の心を変えることができる。これは夢中になりますよね。だこれはまあある意味自分の心が苦しみ製造機だったってだっていう、非常に鋭い洞察をしないと無理ですよ。普通そう思わないからね。皆さん どうですかね。自分の心が苦しみ製造機だと思うかどうか。でもよく観察すると どうもそうみたいですよね。だって明日のことを際限なく心配しちゃうじゃないですかね。え、昔のことも意味もないのに思い出すじゃないですか。ねえ、あんな10年前にあの人にあんなひどいこと言われたことなぜ思い出す必要あるんですかって。ないじゃないですか。全然ないですよ。だけど思い出しちゃうじゃないですか、あの屈辱の言葉をね。あの侮辱の言葉、あの侮辱されたシーンが蘇ってきちゃうじゃないですか。意味ないですよこんなものは。だけど止まらないじゃないですかねえ。明日ねえなったらどうしよう、もういくらでも膨らんできますよね。だからいや、やっぱり私の心は苦しみ製造機らしいってことは分かるわけね。で、じゃあこの苦しみ製造機を、苦しみ製造機であるこの私をこのメソッドさえ使えば変えることができるってね。なんとこれこんなすごいことなくて、だからもう夢中になってやるに決まってるじゃないですか。苦しみ製造機止められるんですよ。皆さんの心バカみたいに嫌な過去のことばっかり思い出してきたじゃないですか。意味もなく未来のこと心配しても、こんな意味ないと思ったらストップ聞かなかったじゃないですか、ね、でもそれがストップ聞くんだったらこんな嬉しい話ないですよね。本当に、ね、渇望と嫌悪をなしにできる、ね、そりゃ無量無因な夢中なら決まってますよ、ね、でそれを書いてある本がもう爆発的に売れるに決まってますよ。でそれによって日本の仏教諸国がガラッと風景変わっちゃったわけね。実際で前はね、瞑想といえばもう日本の禅宗しかなかったんですよ。曹洞宗か曹洞宗の智観多座か理座宗の公案禅か、もうこの2つだけだったんですよ、チョイスはね。だから21世紀になってもう山ほど増えちゃって、山ほど増えちゃってね。だってそれがみんなそういうことなのね。じゃあそれで苦しみ製造機だった私の心をこうやってこの方法で止めることができるんだ、どうやって、渇望と嫌悪を持たないで自分の目の前に現れているものに対して、向かい合ったら、良さそうなものが増えきても渇望っていう反応しない、嫌なものが出てきても嫌悪って反応しない、ね、そういう反応しなければ我々は渇望と嫌悪をついに乗り越えることができて、渇望と嫌悪っていうのが苦しみの原因なんだから我々は苦しみをついに乗り越えることができるはずだったんだろうね。はずだったわけ、ね、これものすごい魅力的でしょ、筋通ってるでしょ。だからもう人気大爆発、もう日本の仏教諸国なんかガラリと風景変わった、で瞑想のシーンもガラリと風景変わった、あの曹洞宗と理座宗の独占状態からガラリと変わった、これが21世紀なんですよ。わかりますね。でどうなったのってね。で中にはだからもうその中にはまあいろいろいて、真剣にやった人と、まあ適当にやった人とね、まあ何だでもそうじゃないですかね、もう命かけてやっちゃう人とね、やって、ね、でそれで何が見えてきたかっていうと、あれなんかおかしいんだよねこれね、なんかおかしいんだよね、なんだろう、何がおかしいのこれ、全部筋通ってるし、うん、あの 渇望と嫌悪が苦しみを生んでいる。だから渇望と嫌悪なしに反応すれば苦しみの原因はなくなる、うん、これ筋通ってるし本当その通りだと思うし、で私も渇望と嫌悪が苦しみを作ってるともその通りだと思うけども、うん、だけどもこれやってもなんか全然うまくいかないし、なぜってなった時にあれとちょっと、とんでもない思い違いしてない？なんかとんでもないことやってない？我々だってこれよく考えてみたら、渇望と嫌悪、嫌悪してるじゃん。渇望と嫌悪がない状態を渇望してるじゃん。心を掃除したい、洗濯したいってことは今の心の嫌悪してるじゃん。で、綺麗になった状態を渇望してるじゃんってね。だってこれだけのことじゃないですか。なんでこれで渇望と嫌悪を乗り越えられるんですか。無理ですよ。無理。これが広島と原爆、長崎の原爆です。これがついに炸裂した。まあ21世紀に入っても20年経ちますからね、さすがにさすがにこれは気づく人はもう気づき始めている。だから広島と長崎の原発というのはもう原爆という原発や原爆ですねというのはもう その場にいたら誰も逃れられなかったわけね。本当に広島のあのいたら、ね、長崎のあそこにしないあそこにいたらね。だけど今我々の瞑想者のっていうのはそんなに誰もに原爆が落ちてるわけじゃないわけね。じゃあ誰に落ちるかっていうと、本気でやった人。結局そういうことなの。本気でそれをやった人の心には原爆が落ちます。これ悲劇ですよね。原爆が落ちるとどういうことかっていうと、こういうふうに渇望と嫌悪を乗り越えることはできない。これどれほどやばいって分かります？だって渇望と嫌悪は苦しみの原因だったわけよ。だから渇望と嫌悪を乗りとにかくね、手放そうとしたわけじゃないですか。手放すことで苦しみを乗り越えようとしたわけね。だから今ガンと結論なんですか？渇望と嫌悪を乗り越えることはできないっていう結論になっちゃったわけ。そしたらあなたは苦しみを乗り越えることができないって意味になるじゃないですか。わかります？そしたら私は延々に苦しんでいかなきゃいけないっていう結論になるじゃないですかね。え、せっかく苦しみを乗り越えられると思ったのに、私はついに永遠に苦しんでいかなきゃいけないという結論になるんですよ。これが広島と長崎の原爆ですね、瞑想者にとって。でそしてそれが、長崎と原爆、広島はいっぺんに落ちたんだけど、まあ、いっぺんに言ったら一つ落ちたんだけども、一つそれぞれね。で落ちたらもうそこにいた人全員がもう一瞬のうちに飛ばされた人からね、ガラスの破片が刺さった人が、まあ、皆さんあの広島の資料館に行ったでしょ、ね、まあ、行ってない人は行かなきゃダメですよ。日本人としてあそこ行かないっていうのはそれは無茶だからね、行ってくださいね、必ずね。で それと同じことが、あ、ごめんなさい、広島とか長崎だと、それぞれ一発爆発して全員が影響を受けた、そこにいた人たちはね。だけどこの今の我々の瞑想者のとっての広島と長崎っていうのは個々人に起きるわけで、どういう人に起きるかっていうと、本気でやった人なの、本気でやった人なの。だからもう簡単なの、ごまかした人はいいよね、原爆落ちないもんね。
相変わらず渇望と剣を乗り越えられると思っているよね。はい、じゃあもうやっ続けてくださいとしか言いようがないわけだけど、本気でやった人には原爆落ちて、あ、これ無理だよっていうのが見えて、でそしてこれが無理だったら、もう二度と我々は苦しみから逃れられないって話になっちゃって、こんな絶望ないじゃないですか、ね、我々日本仏教の何とも言えない曖昧さをが嫌で、もっとクリアな論理で、もっとクリアなプラクティスをしたくてこっち来たわけですよ、20世紀、21世紀になって、ね、でそうなんだけども、でそのこれが約束してくれたことが全部裏切られちゃうって話なのね、話なんですよ。でこれどこがおかしかったの、どこがおかしいんだ、どこがおかしいか、どこがおかしい、ね、だからもうなんていうかな、こういうメソッドすればこうなるよねっていうような、のは残ってないわけ。だから日本軍もこういう武器を使えばなんとかなる、アメリカ軍倒せるよねなんてもう無理なんですよ。もうあの相模湾と九十九里からもう上陸寸前まで迫られているわけでね。でもう打つ手ないんですよ、打つ手がないわけで、その時になってもいやまだ戦争続行するぞ、ね、あの録音玉音放送の、ね、テープを奪ってまで絶対やるぞっていう、まあ、クーデターが起こって、まあ、もちろん潰されたんだけども、まあもちろんなぜかといえば何の誰も、共感しなかったからですね、まあ、一部はしたけどもそれが陸軍全体に広がらなかったから、まあ、最後にもちろん穴見さんが説得してそれで終えたけども、つまりで我々は、もうここで手を打てないわけ。1945年の8月14日8月14日15日の朝の状態ですね。でだからもう無条件なんですよ、無条件で降伏するわけね。ね。そしたら、うん、このあたりね、いや、なんていうかな。ようやくね、いや私は外州でシカンタたっぷりやって、それからミャンマーでパオメソッドやって、まあ、それがある意味売りの人間なんだけども、実はそれ本当言うとね、そう大した話ではないんですよ。私本当の皆さんに伝えたいことっていうのは実はもっと前の話で、でこの無条件降伏あたりが私の一番の核心部分で、その後のシカンダダとかね、あのパオメソッドとかね、まあ、それはつけたりではないんだけども、あのまあもうちょっと分かってもらうためのある方法であってね、でも本当の本質はそこではなくて、まさに無条件降伏のところなのね。でようやくここをね皆さんに伝えることができるようになったことが私はものすごく嬉しくてしょうがないんですよ。つまりこれは私実はこれいつやったかというと、私も10代の時やってたんですよ。10代の私は、で10代の私は別にお坊さんでも何でもないし、どっかで瞑想してたわけでもないし何でもなくて、でもここに心問題があるよねってことは分かってて、暗い10代だったんだけど、ね、暗い真っ暗な10代だったんだけど、でなんとかは自分の心を変えようとして、ね、で私の心が苦しみ製造機だってもちろんもう丸見えに見えてるわけね、私の心が苦しみ製造機丸見えなわけですよ。でそしたらどうしたら苦しみを製造しなきゃいいっていう話になるじゃないですか、ね、 じゃあこの苦しみを製造するところを止めればいいんだって話になるけども、そんなことできます？やればやるほど泥沼なんですよ。これはもう やったことがある人ならね。いやこれはねどうなんでしょうね。10代というのは何でも真剣じゃないですか。だって何でも初めてだからね、女の子と男の子とデートするって初めてじゃないですかね。もうそんな全然慣れてないから、何やったって全部初めてて、で自分の心の向かい合うのも全部初めてて、だから当然やりすぎちゃうわけですよね。やりすぎちゃって で泥も落ちていく、ね、でその時にまあ、私は本当にいろんな、私は本当に先生にだけは恵まれていて、先生というのは必ずね、もうこれもうアウトっていう時に必ず現れるので、本当になんでこんなタイミングで現れるのっていう感じで現れて、で、まあ、まあその時に、そういうふうにして心を、自分が心を変えようとすることそのものが苦しみなんだ、苦しみを作っている、ね、何いいの、うんうん、作っているてる、止めてないはず、うん、あ、ヨガの人が入るってことね、分かった分かった、うん、ここに現れたら言うから入れちゃってください。もうあと5分で終えるからね、はい、でそれが禅はねそこら辺ははっきり言って、分別っていうね、のは現代語だといい意味じゃない、あの人は分別のある人だってね。だから禅の場合は逆なんですよ。それはお前の分別だってことになるわけね。だからそういうことを全部が要するに心が苦しみの製造機で、だから心を止めればいいよねとして止めようとする、心を変えようとすること自体が全部が苦しみを作ってしまうって話なのね。でこれが私の10代の時の最大のテーマで、まあ二十歳の時にそれを指摘されて、だから私の無条件降伏っていうのも二十歳の時に実際第1回目の、私何回も無条件降伏してんだけども、第1回目の無条件降伏は二十歳の時だったわけね。無条件降伏じゃないですか、アウトなわけなんだけど、何をその時知ったかっていうと、私があれこれしね、これが苦しみを戻ったから、これは何とかして何とかして何とかして何とかすれば何とかなるんじゃないかと思ってた、これそのものが全部苦しみだった、作っていた。でこれをやめたら私は苦しみに負けるはずだったんだけど、ね、なんだけどもそうじゃないんですよ。当たり前ですよ。だってこうやってこれが苦しみを作ってるんだから、これ一切やめたら苦しみのない世界行けるんですよ。不思議でしょ。不思議ですよね。これ何だったんだと、何だったの、私のあの、私は努力してると思ってたんだけども、全然努力でも何でもなくて、ただ自分が苦しみを作ってた、苦しみをなくそうとする間違った努力をすることによって苦しみをさらに増やすっていうね、そういう話なんですよ。だからどうしたらいいの、一切何もしなければいいって話になるわけで、それが無条件降伏であり止観多座なわけね。いいですか、はい、これで風景巻き方またガラリと変わるでしょ、変わるでしょうね、いい。でそれを このガラリと変わるってところに今2020年の日本は来ています。本当にこの20年間のいろんなことが今ようやく全部収集がついてきて、2020年はもう一回そこを変える。でこの変えるっていうのがこれは各自の中でも変わるし、でこれは仏教史の中での転換でもあるっていうことですね。わかります？はい。でこれが長崎の鐘ですね。長崎の原爆の意味ですね。でそこまで来たらあと終戦記念日まで6日です。6日ね。この6日間で一気に無条件国まで持っていかなきゃいけない、ね、でこれはちょっとね奥多摩の御嶽山行ってやりますから、だから我々が8月の9日の午前11時2分に最後のとどめの一発をやられた。でこの最後のとどめの一発の本当の意味をねまず理解してください。そうしないと話は始まらないんですよ。本当にいい？はい。じゃあね、そこまでにします。この後ねヨガやりますね。だけども四条無変性願度ってね、あたりを3回繰り返しましょう。修行無変性願度煩悩無尽性願願法門無量性願学仏道無常性願情
仏道